どうも皆さんご苦労様でした。先回は、本山の暗号の仕事で、どうしてもこちらの方へ来ることができませんでしたので、お許しをいただいたようなことであります。で、今日と4月ですか、2回、お約束しておりますので、寄せていただいて、お聞きをいただこうと、思っておることであります。それで、今ほどもおっしゃいましたが、今日のテーマはご利益ということになっております。この一連の文房会はですね、この昇進と迷信という、今日は問題いたします。それで、そのことで、少しこうお聞きをいただいて、また皆さん方からいろいろご意見お尋ね等々ですね、お聞きできれば大変ありがたく思っておりますので、最後までよろしくお願いをいたします。さあ、それでこのご利益ということを申しますとですね、皆さん方も、イメージ、されることと思いますけれども、はっきり言えば減税利益っていうことですね。この世の利益、でそのこの世の利益を追求することが、宗教であると、信仰であると、そういうふうに一般に思われておるということがあるわけであります。それで、今日のその混迷したですね、宗教状況というものを思いますと、この問題がどうでも一つ注目すればならん問題としてあるということが感じられるのでありまして、どこへ参りましてもご利益ご利益でね、それこそ誠にやかましいことであります。これを信ずればこれこれの利益がある、これを頼めばこれこれの幸せが得られるというような調子でですね、もう本当にこう減税利益、花盛りと言いましょうかね、そんな感じがするわけであります。で、そういう状況の中で、私がこうあちらこちらでですね、皆さん方とこうお話し合いしておりまして、そこでそのお聞きする、ご意見と言ったらいいと思うんですが、お声としましてね、端的にこういうことがまず一つ注目されるんですね。現在のというか今日の宗教状況は、今申し上げたようなありさまなんであるが、じゃあそういう中にあってこの親鸞聖人の浄土真宗は減税利益を説くのか説かないのか、これ一つはっきり言ってほしい、そういう非常にこう端的なご発言に接することしばしばなんであります。皆さん方も同感というか、そういう方も多かろうかとも思いますけれども、で、そういうご発言をいただきますと、私は躊躇することなくですね、はい、浄土真宗は減税利益を説きます、これはもうはっきり言い切れることで ありますよと、まあ、そう申し上げるわけであります。ところがそこで私たちが注意しなきゃならんことは、ゲンゼリ悪を解きますけれども、利悪は利悪でも、この大無量寿経にですね、皆さん方もよくご存知と思うんですけど、そのお釈迦様がこの世にお生まれになったその目的をですね、述べるところにね、真実の理という言葉が見えておるんですね。これはまあ名高いことなんでありますけど、真実の理をもってせんとおぼしてなりと。つまりお釈迦様がこの世にお出ましになって、お聞き、このお説きくださった事柄っていうのは、すべての人に真実の利益を与えたいからだと、こう言い切ってらっしゃるわけなんですね。ですからもうこれはもうですね、明明白白って言いましょうか、真実の利益を説くのが浄土真宗であるということでありますね。といたしますと、そこで先に申し上げておきますけれども、じゃあ二つ目といたしましてね、そうすれば先ほども言ってましたように、今日世の中にね溢れておるいわゆる御利益経ですね、これを信じたらこれこれの息災延命、家内安全、商売繁盛というような調子でね、いわゆる御利益経が溢れておるわけですけども、じゃあ浄土真宗はその御利益経を切るのですかと、これも躊躇することはさらさらございません。切ります。いわゆる御利益経は切ります。ということは、要は私たちの我欲を追求するという、そういうまあ教えっていうかね、ものでありますから、真実の利益を説く浄土真宗は、そういった教えを切ります。切り捨てます。ところがです。ところが、利益を求めてやまない私の心、つまり人間の心、これは切り捨てません。どこまでも寄り添って目覚めさせる、これが浄土真宗が大悲の教えと言われるお心なんでありますね。この3点です。だからこの御利益という問題が掲げられますと、最小限私はこの3つの点が一つはっきりと見定められねばならんのでないかと、まあそんなことを日頃ですね感じておるわけであります。さあ、それで、まあ、今一言ずつ申し上げましたけれども、まあ、それぞれが大変なこうね意味をはらんでおるということは、これはまあですね申すまでもないことで、まあどの一つを取り上げてみてもそのことを詳しく吟味するということになるとね、だから本当にいかほど吟味しても吟味し尽くせるというような質のものでないと言った方がいいかと思うんですけど、そういう質の事柄ですね。さあ、それで、まあ、そういうことをまあ一つ、まあ、承知の上で、今改めてですね、まあ、要点をね、皆さん方にちょっとこう申し上げてい、きたいわけなんですけども、そのこの世の利益を説くとね、真宗はお念仏は けれども真実の利益を説くのだということですね。じゃあそんな真実の利益って何ですか。これは大変な問題でございますね。だからまあそのことを吟味いたしますについてはまあいろいろこうね手続きはございますけども、皆さん方が日頃ね、読んだり聞いたりなさっておる親しいところから申しますと、私は「歎異抄」ですね、「歎異抄」の第七条ですね、特に、短い一条ですけれども「念仏者は無下の一道なり」、あれで始まる一条ですね。ですから真実の利益ってどんな利益なんだと、今の歎異抄の言葉から言えばまさに無下の一道、無下の一道に立つこと、無下の一道を歩む身とならせられる、それが真実の利益、簡潔に言えばそう言っていいと思いますね。だからじゃあそんなら無下の一道って何ですかと、またこう一つ次の問題になるわけですけども、その点は皆さん方が日頃ね、いろいろこうお聞きになりお読みになったりしておるところでしょうから、改めて今ここで私が申すこともないようにも思うんで、一つ皆さん方でね、この無下の一道、無下っていうのはこれ触りなしと書いてございますね。触りなき一道に立たしめられること、それが我々の生活の場でねどういうことであるのか、これは一つ皆さん方お一人お一人が自らの課題としてね聴聞をしていただきたいと思うことでございます。でただ一言申し上げておきますけど、無下はその今言いますように触りなしとこれ書いてございますね。そうすると触りごとがなくなることなのかと、ね、不都合な事柄がなくなることなのか、触りになるものが消えることなのかなくなることなのかと、じゃあないんですね。この無下はご和さんにございます。今ほども皆さんとお勤めしましたご和さんにあったですね、一切の無下に触りなしです。これですね、一切の無下に触りなし、触りがないことになるんじゃないんですね。一切の無下に触りなき一道に立たしめられる、すごいことですね。だからそこにはもう一つ言葉として出しておきますとね、触りが転ずるっていうことなんですね。転ずる、だからこの浄土真宗の救いっていうことはいろいろ表現もちろんされるんですけども、一文字で表すっていうことになるったらね、私はこの天の字、これを何か胃の一番に申し上げたいですね。転ずるっていうことなんですね。触りがくどくと転ずる、親鸞聖人のこの御和さんをですね、繰り読みなさっている方はご承知ですね、高僧和さんの鈍乱和さんですね、あそこに名高い一首が出てきますね。在生苦毒の体となるっていうご和さんですね。在生っていうのは罪触りと書いてあります。在生が苦毒の体となるっていうんですね。在生苦毒の体となる、氷と水のごとくにて、氷大きに水を押し、触り大きに徳をして、よくですね皆さん読んでられると思いますけど、まさにそのご和さんが告げておるお心だと言っていいかと思いますね。 まあ、今それだけちょっと申し添えておきます。これ方向としてね、真実の利益、無下の一道だ。といたしますとね、必然的にこの2番目の問題が出てくるんですね。じゃあ世の中はさまざまなご利益教がね、あふれておる。そういうご利益教を親鸞聖人のこの浄土真宗においてはどう扱うのか、どういうのか、明らかに切り捨てると。捨てるっていうことですね。切るっていうことなんですね。ところがですね、そこでの大きな問題っていうのは、なぜ切るのかっていうことです。そのことが、ここでは一番大きな問題だと思うんですね。2番目のところでは、なぜかっていうことなんです。というのは、これはこの前最初の時に寄せてもらってですね、皆さん方に一言申し上げたかと思うんですけれども、私、これもよくですね、あちこちでお聞きするご発言の一つなんですけど、なんでその浄土真宗は、この世の幸せを祈るということを、嫌うのかと。つまり、切るわけですね。人間としてこの世へ生まれた以上ね、この世の幸せを願わない人なんているんですかと。この世に生まれてこの世に生きる限りね、この世の幸せを追い求める、願うっていうのが、これはもう、いいとか悪いとかじゃなくて、人間の自然の姿じゃないですかと。なぜそれを浄土真宗の教えは切るっていうことをね、鋭く言うのですか。そういう真に迫ったご発言も時々お聞きするんですけども、本当にそうだと思いますね。ごもっともなご発言だと思うんですね。人間なら家内安全、息災延命、商売繁盛、誰でも願う、それが自然じゃないかと。なぜそれを切るのか。そうですね、そういう勢いがとっても大事ですね。極端な言い方をすると親鸞聖人に食ってかかるということですわ。皆さん方もそういう姿勢はとっても大事だと思いますよ。こういう会ならこういう会へね、呼びかけられたから、まあ時間をこしらえて出てきたと、先ほどの所長さんおっしゃったことは大変大事なことだと思いますね。時間をこしらえてご縁に会うということです。ところがですね、その今の話でそうでしょ、人間ならばみんなそういうことを願って生きてるわけですわ。なぜ切るのか。親鸞聖人に一つね、なんですね、反抗というかね、手向かうということですね。それが大事です。だから皆さん方、時間こしらえてね、来てくださって、何を聞いても、ああさようでございますか、ありがとうございました、分かっても分からないでも首だけ振って帰っていくと、そういうのはですね、何十年やっとったって、仏法なんて分からしませんに、親鸞聖人に食ってかかる、そういう人の感覚を養うっていうことが、私は仏法が早く分かる道だと思うんです。そことっても大事ですね。だから難しい話じゃないんですよ。皆さん方がご無理ごもっともでね、納得しようと、あるいは納得したような風をなさるっていうのは、そのことの方が難しいのでね、自分のこう自然な気持ちをぶっつけるわけですから、そうじゃないですか。息災延命を願わない人ってありますか、この世におりますか。なんでそれを切るんですか。もう教えの言葉でいきますと、造業雑種、自力の心を振り捨てるってわけでね、造業雑種として切り捨てるわけですよ。なんでやって。そういうことです。そういうことを言って皆さん方、じっくりお考えいただくとありがたいと思うんですね。だからその意味では、なんていうか、あんまり早くわからん方がいいんですよ。これはもう私自身こう、お育てをいただいてきておりまして、それを一番感じますね。早分かりするっていうのが一番ダメ、これ。 だから今日は結構なお話を聞かせていただいてありがとうございましたっていう人もよくあるんだけど、私はそういうことを聞いてもね、全然信用せんねん。あ、この人もとこもはね、なんかこう考え込むっていうかね、なんかちょっと様子が違うなとかね、なんかこう不穏なこう雰囲気をね、漂わしてくださる方があるとすると、いやー、とってもこの人は脈があるなと私は内心思ってるんですよ、そんなこと言うことがわからんっていう人があるけれども、まあよろしいわ。それで、なぜ着るのかっていうことですね、これはズバリ罪だからです。罪だから認めないんです。ところがそう言われると、まだそこで一つ大きな壁がございますね。罪っていうことがもう今日わからなくなったんですわ、これはもう現代のね状況においては、もう罪っていうこと言われたって全然ピンときません。まあ我々の生活感覚で言うと、法律にね抵触するようなことをして、まあ警察に引っ張られてね、いろいろうんぬんされる、まあそういうことが罪やと、いうことぐらいでしょうね。だから私はそんなことせんねやから全然私に関係ないって、罪っていうような話を聞いたってよそごとでしかないんですね。そういうのは今日の状況です。時代はそこまで来ておりますから。けどこの奔放させて、この罪ということがすっごく出てくるわけですわね。これはちょっと本当に大きな問題だと思います。それで、まあ今、一言申し上げておきますことは、さっきから申し上げたことからするとね、さっきその天ずるということを言いましたですわね。その天ずるっていう、そういう人の事柄が、私たちのこの体験としてね、どういう、こう、姿っていうか、模様を取るのかって言ったら、罪ということが知らされるっていうことだと思うんですね。今まで罪なんて考えたこともない、思ったこともない、そんなものはよそごとやと、私に関係のない話だと、そう思い込んでいたのが、本当に私は罪人だったんだなっていうことが初めて知らされる。その一点において転ずるっていうことがそこに起こるっていうか成り立つ。そう言ってよかろうと思うんですね。だからこの罪ということが明らかになることです。けどその今申しておりますように、現在は罪がわからなくなったもん。ね。罪がわからなくなったから、それだけに、ここで一つ、いわゆる、現世の幸福を追求する、現世利益を、いわゆる現世利益を追求する、そういうあり方が人間としての罪だと。いうことに気づかせられることなんですね。で、この点が一番こうなんていうか、私たちの日頃の門房の上でですね、何か、はっきりしてないというか、なんかもうボケてしまってるって言いますかね、まあ、そういう感じがいたしますけど、これは本当に肝心要の事柄ですわ、これ。なぜ着るのかっていうことなんですね。さあ、それで、先へ進みます。そうすると、教えは、着ると。それは、私にとって、それは、罪以外の何者でもないからだと。こう言われる。だがです。だが、 いわゆる御利益を求めてやまない私の心は見捨てないっていうことです。教えは切る。その教えにね、関わるということは切る。けれど、願わずに折れない私たちの心を切り捨てたら、もう元も子もなくなります。手がかりがなくなってしまいますね。ということは、そうでしょ?私の中にそういう祈る心があるっていうようなもんじゃないでしょう。この世の幸せを祈る、それが私そのものなんだと、そう言えますね。まさに体質ですわ。だから、私の心の一部分としてそういうものがあるっていうようなもんじゃないわけでしょう。私そのものなんですね。だから、を求めてやまない私の心を切り捨てたら、もうそれで縁も手がかりも絶えてしまいます。ですから、お念仏の教えっていうのは、大悲の本願っていうのはね、どこまでもそういう私の体質に寄り添うて、罪だということに、気づかせてくださるんですね。私たちが仏法を聞くということは、そのまま南無阿弥陀仏が私の上に働き続けていってくださるということなんですね。つまり如来のご苦労ということですよ。そういう形で私たちは真実の利益というものに目覚めさせていただくのだと、こういうまあ道筋になるんですね。さあ、それでですね、そのことを今一つ、まあ今日こうしてお越しいただいてね、ご確認いただきたいと思いますのはですね、その今ほどその親鸞聖人のご和讃ということを申しておりますけれども、このご和讃の中にですね、源世利益和讃というのがあるんですね。このことをちょっと、まあ、この今申し上げたことをご確認いただくね、手がかりとしてお聞きをいただきたいと思うんです。真宗聖典を持ってらっしゃる方は、487ページ。ですね、そこをお開きになると、源世利益和讃というのが15首歌われております。で、まあ、さっきも言ってましたけど、皆さん方毎日ですね、お朝事お夕事っていうのをこうなさると思うんですけども、その時にこのね、御和讃を繰り読みなさいます。法をね、手がかりですね、道房法三式で、ね、ほとんど棒読みでお読みいただいてきた方ですから、毎日これを、順次お読みいただくと、いつとはなしに何か一つ教えがね、身についてくるということがあるんじゃないかと思うんですが、で、その、487ページのところを見ますと、この源世利益和讃っていうのが15種。それで、これもですね、よくお話し合いの場で出るんですけども、この親鸞聖人のこのまあ、純なる教えって言いますかね、純粋なこの教えにおいてね、源世利益っていう言葉は、どうもなんか、違和感を感じますね、っていうようなことが、よく出ますけど、確かにそうですね。そういうものがこう私たちにございます。けれども、まあ、先ほど来から言っております通り、真実の利益という意味においてね、この源世利益がある、徳ということは、もうこの御和讃を見れば、明々白々なんでありますが。で、この源世利益和讃、15種ございますけども、 それで今いちいち申し上げることは もちろんできませんけども、この初めの2種ですね、阿弥陀如来来化して息災延命のためにとて金光明の受領本時々賜える実りなり、三下の伝行大師は国土人民の哀れみて七難消滅の呪文には南無阿弥陀仏を唱うべし、この、最初の二種ございますけど、この初めの二種はですね、これまた端的に申し上げると、親鸞聖人がこの源瀬利益和さんをね、お歌いになった立場、つまりいわばこの源瀬利益和さんをお作りになった聖人のお立場、そのことが歌われておる、そういうふうにこう言えるかと思うんですね。そしてあとの13ですね、第3種から15種までの13種ですけども、この13種はまさにこの源瀬利益を説くわけです。お説きになってですね、歌っていらっしゃいます。でその源瀬利益というものがですね、内容的にね、3つ挙げることができると思うんですね。つまり第3と第4でありますけれども、一切の功徳に優れたる南無阿弥陀仏を唱おれば、三世の住所を皆ながら必ず転じて興味なり。第4種、南無阿弥陀仏を唱おればこの世の利益極もなし、露天輪廻の罪消えて上合中庸のぞこりぬと。この二種というのはですね、全く言葉にもこのすでに現れて、おりましたけれども、この息災延命の利益ですね、息災延命の利益を歌っていらっしゃるということが言えることでございます。そしてその第五種からですね、第十二種までです。これは八つございます、八種。その八種というのはですね、何かというと、我々はもろもろの神々に神儀です。神儀に守られるという御利益を歌ってらっしゃるんですね。で、それが15種の中で8種までがこの利益なんです。だからいかにこの神々の問題が親鸞聖人においてもね、深いご関心であったかっていうことが伺われるわけでありますが、まあ私は日頃この神々の問題が一つ、この親鸞聖人のお念仏の教えをね、明らかにする大事な私一つの手がかりだっていうことを感じておりましてね、よくこう皆さんに申し上げることなんでありますけれども、まあ今そこへ踏み込んでおれませんけれども、ともかく矢をよろずの神々から我々は守られるというご利益があるんだっていうことを8つ歌ってらっしゃる、8種ね。そして最後の3種、これは仏菩薩のお守りをいただくのだという、仏菩薩のお守りというご利益ですね。つまりこの3つなんですよ、息災延命の利益と、それからもろもろの神々に守られるというご利益と、そして仏菩薩方に守られるというご利益と、この3つのご利益が歌われてるんですね。そしてこの3つのご利益をお歌いになるこの源瀬利益和さん、どうして親鸞聖人がお作りになったのかというお立場、それがその最初の2種で現れておる、そういうふうに申し上げてよろしいと思うんでありますね。さあ、それで、面倒なことはなるべくも言いませんが、で、じゃあその最初の2種なんですけれども、そこちょっと今一言だけ聞いていただきたいんですけども、第1種はもう一遍読みます。阿弥陀如来来化して、 息災延命のためにとて、金光明の受領本、時々賜える実りなり。で、これを、意訳なさってあるもので、読みますというと、仏の命が無量であることを説く金光明経の受領本は、阿弥陀如来がこの世に現れて人々を憐れみ、息災延命の利益を与え、国家を安穏ならしめるために時々保った見教えである。まあ、こんな風に、意訳されておるのでありますけれども。それでですね、このことで、皆さん方もお感じくださるかもしれませんが、その日本にこう仏教が受け入れられたっていうのは、聖徳太子の時ですね。仏教が受容された。ところが、その仏教が受け入れられたはいいんですけれども、実際人々にね、どういう形で受け止められたか。つまり人々が積極的にね、それを、受け取ったか、受容したか、ということを申しますと、実は、源氏利益なんですね。源氏利益の教えとして仏教を受け入れたというのは、これが事実なんですね。そしてその源氏利益の中でも、特にこれなんですね。これは日本の歴史を見ますというと、必ずこう出てくることですが、鎮護国家。国家を鎮護するという、この鎮護国家っていうことが、この源氏利益の最も焦点になったわけなんですね。そしてこの鎮護国家のために経典を独自すると。その経典を独自するその経典が、鎮護国家の三部経っていうことがね、言われるわけでございますけども、その、鎮護国家の三部経っていうのは、皆さん方よくお聞きになっておる通りなんでありますけれども、法華経、忍能経、そしてこの金光明経、これがこの鎮護国家の三部経と言われてきたわけなんですね。それくらい、独自されたわけです。で、この鎮護国家、源氏利益ですね。だから仏教というものが、その意味では全くの国家に奉仕するものというね、まあそういう形で、こう、民衆に、受け入れられたという、まあそういうことが一つある。まあこれは大変な問題なんですね。まあ今はまあそういうことにも立ち入っておりませんけども。で、そういうことで今、私が言いたいことは、ともかくこの仏教が、受け入れられた、そのね、当初のあり方っていうものは、そんな仏道を求めるとかね。もちろん、そういう方もおられたに違いないけれども、主としてはそういうもんじゃない。この世の利益を追求する、そういう一つの、いわば外国からのね、新しい一つの呪術として受け入れたっていうのが、これが実態なんでありますね。だから、日本の仏教って言ったら、まず、源氏利益、鎮護国家の仏教、これがもうまず指摘されるのは、そういうことからでございますね。ところが今、親鸞聖人はですね、話端折りますけども、この御和さんで言わんとしていらっしゃることは何かって言ったら、その源氏利益を追求する教えとして受け入れられてきたこの仏教の歴史というものをね、阿弥陀の本願念仏の教えに集約してこられた、統一してこられたっていうことなんですね。そして本当にこの世の利益を願うのならば、本当に息災延命を願うならば、阿弥陀の本願に合わせていただきましょうと。これなんですね。だから、 そういう歴史の事実というものをそれ一つね受けて、そしてその歴史を本願念仏のこの教えの会見のところへ集約してこられた。だから本当のご利益が欲しかったら、法然良き人ですね、法然上人によって明らかにされた専修念仏のこの本願の教えに合わせていただきましょう。だからこの金光明教の受領本はね、人々の息災延命をお届けくださっておる、教文ではないか、真実の息災延命を私たちに促してくださっておるのではないかと。これはまあものすごいことだと思いますね。日本の仏教の歴史っていうものを阿弥陀の本願のところにね収めてきて、この一首を歌って、そしてその二首目ですね、三下の伝行大師、言うまでもなくこの比叡山天台宗を開かれた五戒山伝行大師でございますね。まあこの比叡山って言えば日本仏教の母国というようなことがねいつも言われますけれども、ですからその意味からすれば伝行大師は日本の大乗仏教のお釈迦様である祖であると算段されておるほどなんでありますけれども、そういう伝行大師を挙げてね、その伝行大師の事歴を挙げて、その今本願念仏の教えに収めてこられたお心を歌ってらっしゃるんですね。どういう事歴かと言いますと、伝行大師が国土人民の憐れみて、その辺の意訳を見ますと、叡山の伝行大師は国土人民の災難を憐れんで、七難消滅五国寿には念仏を唱えよと勧められたと。七難消滅の呪文には南無阿弥陀仏を唱うべしと。日本の大乗仏教の祖である伝行大師も南無阿弥陀仏を唱うべしと。七難消滅の呪文には、つまり現世の利益には南無阿弥陀仏を唱えよとお勧めくださっておるではないか、こう言ってられるんですね。だからその第一首は源世利益和さんを歌われる根拠、第二首目はその伝統っていうかね、歴史を簡潔に示されておる、そんな風に見ることができると思うんですね。でここで一言添えますことは、七難消滅の呪文にはとこうありますね。この呪文はこの呪文じゃございませんからね、この呪じゃないんですね。ご覧になると分かりますけども、この呪文なんですね、呪文です。するとこの七難消滅っていうこの言葉は伝行大師のご著作にね、七難消滅五国寿という、まあ、そういうものが書かれておるんですね。その中に南無阿弥陀仏を唱えよということを進めていらっしゃると、こういうことで七難消滅の呪文には南無阿弥陀仏を唱うべしと。そうですね、本当にこれは恐れ入るばかりでありますけども、親鸞聖人がこうしたね、形でこの源世利益和さんをいわば作ってこられるわけですね、歌い表してこられるわけです。そしてもう一言申しますと、これですね、また一遍皆さん方お家へ帰られましたら、この源世利益和さん15首を通読してください。そうしますとね、こう平面的にね、そのさっき私申し上げましたけども、三つのご利益が後歌われてくると言いましたね。でそれがただ平面的に横に並べられておるっていうのはそういうものじゃなくてね、これはどう見ても私はこう縦っていうことを思うんですね。深められていく、 だから最初七難消滅っていうのはこのね、そういう言葉、あるいは息災延命という言葉、そういう言葉でこう表されてくる。そのことが、いわば、順化されていくというか、語化されていきましてね。で、最後には何かというと、仏菩薩のお守りをいただくという、その真実の利益というね、そのことをはっきりに、言葉になさっておるわけですね。例えばこの、まあ、その極まりは私はこの第14種だといつもこうね、注意させられるんですけども、無下光仏の光には、無種の阿弥陀増しまして、化仏おのおのことごとく、真実信心を守るなり。これはまあ本当に意外ですね。我々はその、守られると言いますとね、そうでしょ、息災延命七難消滅っていうようなことからね、現れてもおりますけども、なんか自分の都合を守ってもらうっていう、そういう観念でしょ、体質ですからね。ところが、今のこの御和さんには、はっきりともそれが言葉にしてありますね。真実、信心を守るなりです。私の都合を守ってくださるんじゃないんですね。真実、信心を守るなり。ここにその真実の理をもって先頭を応募してなりと、さっき申し上げましたことが、まあ、ズバリ、その確信がね、言葉にされておると、そういう感銘をいただくことなんでありますけども。ですから、親鸞聖人が、こういうね、源世利益和さんを歌われてきたっていうことは、さっき申しておりました通り、決してね、そんな源世利益なんて、そんな癒し話だとかね、あるいはそういう教えっていうのは、永久な教えなんだとかね、そういうね、ご態度じゃないんですよ。そんなこと言ったら、むしろ傲慢じゃないですか。申しております通り、この世で生まれてきたら、この世の幸せを祈らずにおれないっていうのが、我です。その事実っていうものを、親鸞聖人はしっかりと踏まえてらっしゃいますね。で、そういう生き方しかできない私たち。だから、そこで、いかに私たちが、どう言いますかね、自らも損ない、他をも損なう。自尊損他の都が逃れがたくと蓮如さんおっしゃいますけども、そういう生き方をね繰り返してきておるか、そのいわば私たちのこのドロドロの生き方ですね、そこをしっかりと踏まえたところで、それだからこそ真実のこの光に合わさせていただかなければ、私たちの誠の生き方は開かれない。それが親鸞聖人の心ですね。だからこの源世利益和さんはまずドロドロのところから始まっとると、まあまあそう言っていいと思うんですよ。ね、国際延命のためにとてや、そういうところから始まるわけです。そして最後には真実信心を守るなりと極まるわけですね。浅きから深きへと掘り下がる、ね、進化していく、順化されていく。だから私はこの15種の御和算を見ますとね、なんかそのまま直接的に言うと、親鸞聖人ご自身のね、求道のこう深まりを歌ってらっしゃるんじゃないかなと、こうなんか感じますね。そうですわ。本当にこう一歩一歩深められていく。だからこの源世利益和さんが、まあ歴史的に言えばさっきから言うように日本の仏教の歴史というもののね、本当にこう集約点っていうものをおっしゃるわけだけども、その日本仏教の歴史の収まってくるその過程というものは、そのまま親鸞聖人ご自身の文房具道の過程でなかったのかということは、そのまま今日の私たち一人一人のね、歩みのこう深まり道行きを表してくださっとるんじゃないかなと、そんなことを私は感じるわけでございます。ですから そういう意味では私はこのゲンジェリヤコさんというのはですね、ぜひ、皆さん方にこう、読んでいただきたい、そして味わっていただきたい、そういうことを強く申し上げたいわけでございます。まあ、今日はこの、問題ですのでね、このことを一言どうでもお聞きいただいておきたいと、まあ、思ったわけでございます。さあ、それでそこでもう一つこのご和さんの上でですね、留意しなければならんものといたしまして、これはもう繰り返し繰り返しこれ歌われてるんですね。南無阿弥陀仏を唱おればとこうあります。このことがまあ言えば、まあ、この現世役和さん十五種のね、まあ、命と言ってよかろうかと思いますね。そのことを後半にもう少し申し上げたいと思うわけですけど、ちょっと休憩させていただきます。